とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって、あとは卒業設定点とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしてます。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。今ですね、建築新人戦が終了して、その後の何次会ですかね、3次会ぐらいで、大阪のあるバーに入って、建築新人戦のですね、重鎮の皆様、先生方と、ちょっと飲んでるところなんですけれども、今回の建築新人戦を、振り返って、今五十嵐さんから反省点という話もあったんですけど、おそらくそれは、来年にこうつなげてどういう形に、さらにこう来年、発展していくかということを踏まえて、今回の回を振り返った、そういう内容のことをちょっとご感想とかお聞かせいただければと、思っています。ですね、この実行委員会、建築新人戦の実行委員会の委員長をされていた遠藤先生から最初に、一言いただければと思います。よろしくお願いします。
遠藤です。去年京都で第1回目、建築新人戦を行いました。ちょうど1年ぐらい前ですが、去年も打ち上げで、山田さんのインタビューに応じたのを覚えています。非常に残念なことに彼はもう今この世にいなくなってしまったわけで、ご冥福を祈るばかりですが、彼も、その会場でぜひ成功と言っていた、そのことを我々は実現できてですね、非常に良かったなというふうに思っています。今回はですね、去年と比べて、ある準備期間も十分できて、そして非常に多くの協賛協力を得てですね、非常に充実した3年生の課題の全国イベントができたというふうに思っています。で、細かい点はいろいろ問題もありましたが、昨年からですね、一桁バージョンアップができたんではないかと、去年177に対して今年は455ぐらいですね、応募が集まりました。今日は100選、それからベスト16、ベスト8、ベスト4、それから最優秀新人賞というふうに選ぶことができました。会場に、来てない人には臨場感が分かりにくいかも分かりませんが、非常に熱気に包まれたですね、非常にいいイベントであったんではないかと思います。実行委員長として、来年ですね、さらなるこう成功発展をですね、期待するばかりです。来年はですね、中村雄大さんが実行委員長、そして宮本勝弘さんが審査委員長というふうに決まりました。皆さんですね、ぜひ来年応募と期待をですね、してください。ぜひ、会場にも来てほしいと思います。はい、
すごい 神戸大学の、月橋でございます。もう遠藤先生の素晴らしいアドリブグダグダな話をしてするわけにいかないと今上司ですからね僕は去年の、10月に神戸に来まして、でそれまでは仙台で、それこそ仙台の卒業設計日本一決定戦を一緒に五十嵐先生とかと一緒にお手伝いしてたわけですけれども、1年で、要は2年目ということで1年でここまで来たというのは、本当にその関西の学生さんのポテンシャルを感じるものであったと思います。もちろん3年生で初めてのイベントで、いきなり登録者数、最初の登録者数は700超えてましたからね。で450の作品を受け入れて、梅田スカイビルを全部借りてですね、そういったことを全部学生が運営するという意味では、本当に、すごい成果だと思います。でもう一つ言いますと、この建築新人戦っていうものを母体にして、オフィシャルブックですけれども、建築新人という、メディアのようなものも一つ立ち上げることができたということで、
年に1回出るって基本的に、
基本的には年に1回出ようと、出そうと。で、あわよくば、2回3回出してもいいんじゃないかと。でそのうちの1回が新人戦のオフィシャルブックになっているようなフレームワークで、建築新人という名前ですから、どんどんその関西だけじゃなくて、建築の新人というのは何かということを、新しいっていうのはどういうことかっていうことを考えていくようなメディアになったら、それが関西初っていうのはすごく意義深いことじゃないかというふうに、思っています。それも出ましたし、これもまた2号が、出ます。これは今のところ、来年の卒業設計日本一決定戦の時には完成しているという、カレンダーでやっておりますんでぜひご期待いただきたいというふうに思います。もちろんこれは、僕がお手伝いしたということもあって、建築新人戦今回こんなに今日は来場者500名ぐらい会場を埋め尽くしてましたけれども、これはやっぱり仙台の日本一決定戦のノウハウがあってこその、弟分的なイベントだと、思います。ただ、やっぱり3年生の、課題ということで、やはり卒業設計とは違う可能性というかですね、そういったものも今日、すごくやったことで見えてきたということで、特に来年の審査委員長の宮本先生がですね、見えたというふうに言ってましたから来年はどんな建築新人戦になるか、これちょっと固唾を飲んで見守るという感じでですね、ご期待いただきたいというふうに思います。
ダブル司会はいかがでしたか？
ダブル司会はですね、仙台とちょっと変えてみて、私仙台でずっと司会者をやって、非常に大変なその後今年は中田先生が、宮城大の中田先生がやってましたけど、司会の重責というか非常に辛い仕事を、ちょうど昨年ですね、1回目をやった時に城崎先生が今回私とペアで司会をやってくださったんですけど、昨年城崎先生が客席からすごくいろいろ気の利いたコメントをしてくださって、でその後話していたら私司会やりたいというふうに立候補していただいたんですね。で、城崎さんと言いますと本当にもういるだけで周りが華やかになるようなすごく楽しい、方で、これはぜひということでダブル司会ということをアイデアとして加えてみたら本当にうまくいってですね僕なんかがひたすらやってると真面目に暗くなっていくところは城崎さんがパーッと明るくして会場と舞台をつないでくださったりしたので、これは大成功だったなと思います。ぜひこれは仙台にも逆輸入していただければと思いますよねはい、ありがとうございました。
はい、はい、
終わります。これだけ言って終わります。
二人喋っております。
いいですか。はい、向こう側女子大学の万田です。なんかまあ途中から肩書きがついちゃって副実行委員長っていう形になったんですけども、まあ実際は一番学生と近いところでのまあ教員部会の中でのまあ自分は兵隊だったのかなと思いますね。でやっぱり一番学生に近いところにいたからこそいろいろ不備も見えたし、逆に学生の良いところも見えたと。でまあ2回目と言いながらも去年はもうね見切り発車して、実質は今年が1回目だったと。でやっぱり最後にね学生たちを褒めてあげたいのは、実質何にもなかったところからこれだけ作り出したと。うん、すごい苦労もいっぱいあったと思うし、犠牲になるものもいっぱいあったと思うんだけど、今日最後のやっぱり打ち上げを見ててみんなすごい晴れ晴れとした顔をしてたと。でもう一つ嬉しかったことは、その3年生を見ていた2年生がもっとこう希望にあふれてる顔をしてて、もうすでにさっき聞いたら10人以上が来年は自分がやりたいと言ってくれる子たちが出てきたと。うん、で来年の方が明らかにね、もう一つの道筋ができちゃったからすごい楽だと思うんですよね。だけど逆にだからこそ今年を超えなくちゃいけないんだっていうのを、まあ本人たちはね意識的か無意識的か分かんないけど感じてるっていうのをすごい見れたのが、なんかすごいね僕自身も幸せだったのかなと思いました。であとはまあ僕自身の問題になるんだけど、僕はまあ学生の時は関西にいたけど育ったのもずっと関東だし、就職したのも関東だし、でまあねなんかよくわからないけど関西に来てしまったと。でやっぱり最初は仕事はずっと東京ベースで、関西にいながらも設計の仕事はずっと東京だったんだけど、これを通していろんなプロフェッサーアーキテクトの人たちとこう、そうなんですよね。でそれがなんかやっぱりこの規模がいいのかもしれないけど、すごい温かみがあるっていうのかな。ですごい居心地が良くて、まあ今後自分の人生どうなるかわからないけど、この中にいるっていうのはなんかすごい自分の中で本当に最近心地いいのかなっていうのを感じてるっていうところですね。だからまあまた来年どうなるかわからないけど、
はい、まあ期待してます。
またですか。
漫画大名人
の。これは固定ポジションです。もう
漫画大名人。いやいやいや。
漫画大名人。
僕の。いやいや、それは僕の大学の1年の後輩の宗本大名人がさらに控えてますんで。
宗本中名人。大名人と中名人。
また来年は来年のカラーでね、またこうガラッと多分変わるんでしょうけど、それはそれですごい今から楽しみだなっていう思いです。はい、
リーさんがちょっとアジアにつなげて、
はい、はい、今回、建築新人生2010の審査員を務めましたリーです。まあ一つだけ先に言っておきますと、やっぱりその課題のテーマがみんな違う中で、まあボクシングで言うと、ボクシングだけじゃない、スポーツで言うと、そのいきなりみんな無差別級でですね、戦わして、これでいいのかっていう、なんかいろんなこう意見があったんですけども、まあそれも含めて、これが建築新人戦だという、肯定的な考え方でやっていきたいなというふうに思ってます。それと今回韓国と中国から、ゲスト作品として、作品も展示されてますけども、この建築新人戦を、これから、アジアに広げて、で2012年、アジアナンバーワンを決める大会にまで発展して、いきたいなと思ってます。まあ、その、アジアの中でその、まあ、建築というものをですね、でこれからの建築ですね、これからの、アジアの現代建築をどうみんなが考えていくかということを、そろそろ、みんなが考えて、見る時期にそろそろ来てるんじゃないかなと。でそういう意味で、今回この建築新選をアジア大会にするということで、もっとですねアジアの建築が、発展していくだろうと。で今まで我々は、ヨーロッパのモダニズムの建築教育を受けてきて、でヨーロッパの、いい作品をたくさんこう、見せられてきましたけども、やっぱりこれからはアジアの、いい建築をですねもっとこう見せていかないといけない時期にも来てるし、 でそういった意味で、日本 の, その建築のレベルも、あるこれから将来向けて上げるためにはやっぱりこう日本だけにとどまらずにやっぱアジアへどんどん出ていってそれで、アジア大会をやることによってお互いに、メリットがあるんじゃないかと。ですから、2012年には、韓国、中国を含めて、東アジア、とりあえずですね、大会を、やっていってで、まあ、その中でいろんなこう言葉の問題とかがあるだろうと思いますけども、で僕はその英語でやるっていうのは大反対で、まあ、それぞれ母国語で喋っていくとでその代わりにそのきちんとした事前準備が必要ですけども、まあ、あの事前にその参加国語でちゃんと翻訳をしててでそれをみんなこう、ちゃんとこう読んでいってそれで、プレゼンテーションの時には、母国語で喋るわけですけどもでそれはちゃんと、これは、通訳が必要だとすれば、通訳をすぐ入れてすぐ引いていくと、まあ、そういった臨場感のあるですね、そういった、進行をしていくことで、もっとですね今の建築新人戦が、いよいよ本格的になってきたなというようなことが、皆さんが思えるような大会にこれからしていきたいなというふうに思っています。
2012年にアジアでこうやるとき集めるときなんですよ。場所はどこで？
今のところちょうど日本と中国の真ん中の韓国のソウルでやりたい
なと、うん、
はい、
それ面白い
というふうに思ってますけども、だからまあその時はやっぱりその日本韓国中国の大企業のスポンサーも集めていかなかと、まあ、当然韓国ではサムスンが出てくるでしょうけど、
なるほど、
うん、
それはでもソウルで集結で、
うん、
いいですね、
うん、だからやっぱりそのアジアの建築を考えていく上でやっぱりその人材を育成していかないといけないと思うんですけども、そういう意味でもやっぱりアジアの若い建築家を育てていくためにもこの建築新人戦というのは非常に意味があって、我々がまあ育てていくんだというそういうまあ義務みたいなものも多分背負われてるんじゃないかなというふうに思ってます。でこれからそのアジア大会に向けて来年も1年ですね日本で、他のアジアの国の作品を展示する予定ですけれども来年はもっとこう、韓国と中国以外にも増やして、例えばベトナムとか、シンガポールとかタイとかそういった国もたくさん入れて、まあ、インドも含めてですねもっと本格的になる準備を来年はちょっとしていきたいなというふうに思っています。以上ありがとうございました。
あ、大丈夫です。
はい、じゃあ、まあ、アジアに向けての活動というか楽しみです。ヨーロッパだとなんでユーロパンっていうなんかヨーロッパ全域の大会があるんですけども、アジアでそういうのはまずほとんど存在してないんですよ。アルカシアってなんか雑誌ありますけど、あんまり知ってる人
アルカシアでも JIA マターなんで、
ね、JIA がそう
ですよね、うん、まあ建築家協会マターなんで各国、
ね、そうですよね。でそういう意味だと、はい、初めて初のこうアジアをまたにかけたこう大会、ということになるとすごく、面白いんじゃないかと思います。じゃあ皆さんも、今日はどうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。